Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。6月16日の放送ですけども、皆さん梅雨になりましたけどもね、いかがお過ごしでしょうか。今日は鈴村理恵さんによる現地レポートをお届けしたいと思います。久しぶりの現地レポートになります。田畑和恵レポーターから、鈴村理恵レポーターにこう変わりましたけども、フレッシュな感じでお届けしていきたいなというふうに思っておりますが、鈴村さん行っていただいた現場の紹介ですね。その現場の紹介の前にまず、現在ボーダレスアートミュージアムノーマではハロー海岸という展覧会やっておりまして、その関連企画としてバスツアー、和住さんと巡る滋賀不思議スポット。和住さんっていうのは仏教美術の専門家で滋賀県立近代美術館の学芸員の和住康介さんなんですけども、この和住康介さんとともにですね、滋賀県内の神と仏の聖地を巡るツアー、というのをやりまして、これがまず、滋賀県の江北編、北のエリアですね、江北編が5月27日の土曜日に開催されました。こちらの現地レポートを鈴村さんに、行っていただきたいなというふうに思います。その詳細は早速鈴村さんにつないでみたいと思います。それでは鈴村さん、どうぞよろしくお願いいたします。
社会福祉法人グローの鈴村理恵です。今日は現在滋賀県近江八幡市のボーダレスアートミュージアムノマで開催中の企画展ハロー海岸の関連イベント、バスツアー和住さんと巡る滋賀不思議スポットその1、湖北編の現地リポートを行います。さて、展覧会タイトルにある海岸は仏の魂を迎え入れること、また物事の道理をつかみ悟るという意味も含まれています。この展覧会では古来から人が身近に感じてきた悟りや魂など不可思な精神的世界について考えるきっかけを与えてくれる彫刻、絵画、写真、インスタレーションを展示しています。今日はこれから仏教美術の専門家である滋賀県立近代美術館学芸員の和住康介さんと一緒に滋賀県内の神と仏の聖地を巡り、多彩な美、風土を感じるバスツアーの現地リポートをします。はい、参加者の方が続々の間に集合されています。今回のツアーの参加者にお話を伺ってみたいと思います。今日はどこからお越しになられたんですか？
大阪のメンバーと奈良で7名参加です。
あ、7名も参加、ありがとうございます。今回のツアーの楽しみは？
もうまずノマの企画がいい、もうそれには絶対参加です。
ありがとうございます。今日楽しんでいきましょう。最初の会場、ノマ会場の作品を見てツアーをスタートします。ここの、展覧会の見どころを横田健に伺いたいと思います。
はい、ノマの会場では5名の方の作品を紹介しています。作品はですね、毛をあしらう、毛と信仰っていうのは密接しているんですけれども、そういったあの毛をあしらった作品とかですね、不思議なプロセスで生み出されている立体物がノマの会場では見ることができます。非常に言葉にできない魅力を秘めているんですけれども、そうした咀嚼できないようなあの感情っていうのをぜひご体感いただきたいと思っています。
ノマより徒歩8分程度で第2会場の金吉別邸に着きました。こちらの展覧会の見どころを横井学園に聞きたいと思います。
はい、こちらの会場でノマ と引き続き5名の作者さんの作品を紹介させております。で、今回の10人の作者さんですけれども、それぞれあのセンスでですね、会場ごとの空間に合わせて、作者さんを、振り分けているんですけれども、たまたまですね、所作や儀礼そういったものが感じられるような作品が金吉別邸の方では多く見ることができるのが特徴となっています。
さて、バスに乗車し、これより最初のスポット、東近江市にある石堂寺に向かいます。本日のナビゲーター、滋賀県立近代美術館学芸員の和住康介さんに今日のポイントや見どころを一言いただきたいと思います。
はい、今日の行き先のポイントとしましては、まず、現地に行ってパッと物を見て、あ、なんかすごいなと思えるような、そういったところをチョイスをしました。滋賀県内たくさん不思議スポットありますけれども、現地に行ってみてもただお寺があるであるとか神社があるであるとか、そういったところに実際行ってもなかなか視覚的に、あ、不思議だなと思えるようなポイントっていうのはあまりありませんので、今日はそういったものがあるところ、そういうものを中心にチョイスをしました。
近江八幡市の石堂寺に着きました。山の中にあるお寺ですね。すごく階段が、長く見えますが、これをみんなで今から登っていきたいと思います。長い階段を、登っていく中でもですね、左手にたくさん石の塔が見えます。あ、ちょっとすごい長い階段ですね。
年が行くと階段が一番ね。
ゆっくりじゃ登りましょう。
ありがとうございます。
パンフレットにもあります、アショカ王山、石堂寺にやってまいりました。これアショカ王って読みます。日本語読みするとアイク王なんですけれども、アショカ王と呼んでいます。なんでこんな読み方をするのかまた後で、申し上げます。で、今回この野間さんの展覧会に絡めて、どこか不思議スポットに行け、ないかということでお話を受けたときに、どこに行こうかなと、この展覧会のテーマに絡めて、どこがふさわしいかなというふうに思ったときに、いくつか候補が上がった中の一つがこちらです。で、なぜこちらを選んだかと言いますと、ご覧の通りたくさん塔があります。これちっちゃいのみんな塔なんですね。五輪塔という塔です。で、真ん中にあるでっかいのが宋塔、宋になっているので宋塔というんですけども、そこの大きな宋塔を中心に、小さな五輪塔が無数にあるということです。で、ここだけではなくてですね、向こうにもちょっと広くなっているところがあるんですけども、そこにも大量の石塔がありますので、まだ後でご覧になっていただいたらいいと思うんですけれども、今回海岸海源というようなテーマで展覧会されておりますので、作家さんが感じる、神様であるとか、そういったものもテーマになっているということで、お話をされましたので、その信仰の場で、なおかつ、パッと見て、そこがそういった信仰の場であるというところが一目で分かるようなところということでここを選びました。で、野間さんがメインで展示をしているアール・ブリュットの作家さんというのは、非常に繰り返しの表現を好む方が多いですね。何度も何度も同じモチーフをたくさん描いていく、または細かく描いていく、そういった作家さんが多いなというふうに思ったときに、あ、ここってそれに近いかもというふうに思いました。この石堂寺の塔というのはもちろん全部が一人の人で作ったわけではありません。しかもその同時期に作られたものでもありません。何百年もかけて違う人が同じ塔を繰り返し作ってここに収めていく。で、もしくはもともとここにあったものかどうかもわからないものもたくさんあります。他にあったものをここに集めてくる。で、結果としてこういうふうなたくさんの同じモチーフのものがここに、集約されたということです。今日こちらに来る途中に少し私自身感じたんですけども、このお寺を空から見たら一つのアルブリュット作品のように見えるのかなというふうに思いました。いくつも同じモチーフが繰り返しをされているということです。 で、まあ、アルブリュットの作品の場合はそれが、まあ、1人の方が描くことが多いかと思うんですけども、こちらは何人もの人が同じモチーフを繰り返し作っていった、何百年もかけて作っていったということで、まあ、アルブリュットの方は1人の作家、まあ、こちらは、まあ、本当に大きく言ってしまえば人類の造形といいますか、人間というものが、人間という一つの作家が長い時間かけて作ったアルブリュット作品のようにも見えないかなというふうに私はちょっと感じたところがありました。はい。で、まあ、ここを選んだ理由はそんな形ですね。で、まあ、このお寺のちょっとお話をしますと、この石童寺という名前が示す通り、この塔が中心になっているお寺です。なかなか珍しいんですけどね、大体お寺というのは本堂にご本尊がいて、そのご本尊が中心となっていくんですけど、もちろんこちらにもご本堂があってそこにご本尊はいるんですけれども、まあ、中心はこの塔です。まあ、非常に珍しいお寺ですね。で、このアショカ王、このお寺の3号になっています、アショカ王という人が、まあ、これ人の名前なんですね、アショカ王。もちろん日本人ではありません、インドの人です。しかも紀元前にいた王様です。インドの王様ですね。で、この人非常に暴君だったんですね。家臣を何百人も殺し、粛清をして殺して、兄弟も何十人と殺したというふうに伝わっております。で、まあ、それを悔いて、仏教に帰依をした人というふうに伝わっております。で、お釈迦さんが活躍していた時代、紀元前4世紀ぐらいになりますけれども、そのお釈迦さんの後100年ぐらい後の人というふうに伝わっております。で、このアイク王さん、アショカ王さんがたくさんの塔を作ったというふうに伝わっておりまして、で、まあ、8万4000の塔を作ったというふうに伝わるんですけれども、それを世界中にばらまいたというふうに伝わっております。で、そのうちの塔の2基が日本に到達したというふうに伝わっておりまして、そのうちの1基がこちらだというふうに伝わっております。もう1基は琵琶湖の中に突っ込んだそうです。もしかしたら琵琶湖を探したの中へ探したら出てくるかもしれません。で、まあ、日本人はそんなことは知らなかったわけですけれども、平安時代の半ばにですね、寂聴という比叡山のお坊さんがいたんですけれども、その人が中国に渡って留学して勉強をしてたんですね、仏教の。そしたらその話を聞いたそうです。インドの王様が世界にばらまいた塔が日本に2つ落ちているということで、それを寂聴は日本に手紙で送りまして、そしたら時の天皇、まあ、一条天皇という天皇ですけれどもが、まあ、探せというふうに命令を下したところ、こちらからそのうちの一基、まあ、現在我々がこの見ている大きな塔ですね、これが地中から出てきたというふうに伝わっております。はい。もちろん残念ながらと言いますか、アショカ王が活躍してたそんな昔の塔ではありません、こちらの塔。ただし、日本に残っている石の塔の中では日本一古い塔と言っていいと思います。実際の時代は、まあ、奈良時代の前半ぐらいなので、まあ、今から、まあ、もう1300年近く経っているものです。塔というとどうでしょうね、京都の五重の塔であるとか、奈良の興福寺の塔であるとか、まあ、そういった木造の塔が思い浮かぶかと思うんですけど、こういったものも、まあ、塔というふうに言われます。まあ、塔ですね。で、非常に特徴的な姿、非常にシンプルな姿ですよね。別に塔といっても中に入れるわけでもないですし、窓があるわけでもなければ瓦を吹いてるわけでもないんですけれども、こういった形がですね、さっきバスの中で皆さんにお配りしたカラーのプリントがあったと思うんですけども、あちらの一番右側にですね、定林寺というお寺の、韓国のお寺なんですけれども、そちらの塔を載せておきました。それに近いんですね。なのでこちらの塔もおそらくその渡来人、朝鮮半島から渡ってきた人たちが作ったんであろうというふうに考えられます。 で、塔って何のために作るかというと、これ現地の言葉で言うとストゥーパなんですね。でストゥーパっていうのは本当はドームみたいな形をしていたんですね。それがどんどんこう細長く上に伸びていって現在の塔になったんですけれども、この塔の役割としてはお釈迦さんの遺骨を納める施設なんですね。塔というのは、基本的にはどの塔にもその役割があります。なのでこの塔ももともとはお釈迦さんの遺骨を納めるためのものであったというふうに考えられます。まあ、もちろんお釈迦さんの遺骨そんなにたくさんあるわけではありません。今全世界の塔の中に入っている、まあ、お釈迦さんの遺骨のことをシャリというんですけども、そのシャリを全部集めてきたらもうすごい巨人になってしまうんですけれども、お釈迦さんは。なのでまあそのシャリに見立てたまあ宝石であるとか、まあ、そういったものを納めるわけです。なのでもしかしたらこの塔の下にはシャリ、お釈迦さんのお骨を納めた箱であるとか、そういうのが未だに眠っている可能性もあります。で、まあ、その遺骨であるとか、または、まあ、聖なる品々ですね、そういうものをこういう造形物の中に込めるというのは、まあ、結構仏教ではよくあることなんですね。先ほどのまあさんでも皆さんご覧になったかと思います。まあ、自分の体の一部、まあ、髪の毛であるとか、そういったものを自分が作った造形物の中に込めるという感覚は、まあ、現代でもあるというふうに思いますけれども、まあ、仏教の世界ではもう何百年も前から実はあることなんですね。お釈迦さんのシャリを込めることもありますし、例えば自分の縁者家族の遺骨、また遺髪、髪の毛ですね、そういったものを込めるということも頻繁になされていました。なので、まあ、この塔にもそういった役割というのは あったんだろうということなんですね。野間さん の展覧会に関わるツアーとしてここに来たのはなんでって思われた方もたくさんおられるかと思うんですけども、まあ、そんな私の中では、まあ、プランで、こちらのお寺を、選んでみました。
それではですね、石堂寺を、拝見した後に参加者の方に、感想をちょっと一言もらいたいと思います。今日どうでしたか？
以前に来たことがあったんですけど、野までの展覧会を見た後で見るとすごくいっぱい集まってるっていうのがアールブルット的に見えて、違った視点で見れてよかったです。
ありがとうございます。アールブルットとここで、仏がつながったというところでした ね、
はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
これより再びバスに乗車し、次のスポット米原市にある総持寺へ向かいます。米原市にある総持寺近くに到着しました。こちらでまず上澄学園の話を聞きたいと思います。
総持寺の前までやってきました。これから仏さん見に行くんですけれども、実は今回一番見ていただきたかったのはあれです。ただの山なんですけども、ここ伊吹山です。で、この伊吹山というのがですね、まあ、日本書紀であるとか古事記にも載ってる、まあ、本当に古い歴史を持つ山なんですね。で今回その、このツアーにあたって、まあ、何かこう実際に現物を見れるところに行こうと思っておりました。で、まあ、前半の石堂寺、まあ、仏教的なスポットですけれども、まあ、仏教的なスポット、不思議スポットだからといって、まあ、ただ単に仏像を見てもらうだけではなんかちょっと面白くないなと思いまして、まあ、行った塔がたくさんあるところをおすすめしたんですけれども、まあ、仏教的なものを一つ見ていただいたんで、今度は神様的なものを見ていただこうと思った時に、もう伊吹山しかないだろうと思って伊吹山に行きました。で、伊吹山というか、まあ、神様というのは、まあ、目に見えない存在なんですね。でそれをまあ何かご覧に入れようと思うと、やっぱり造形、されたもの、まあ、心臓が一番単純なんですけども、なかなか心臓って見れないので、 こちらにはこの息吹の神をかたどったかもしれないお像がありますので、そちらを見ていただこうと思いました。で、この息吹山なんですけれども、もう滋賀県の最高峰です。で、滋賀県で一番おそらく、なんて言うんでしょう、いろんな神話に彩られた山ということができると思います。皆さん、ヤマトタケルという、古代の英雄ですけども、ご存知かと思います。父親だった天皇の命を受けて日本全国を平定して回った、もう日本史の古代史上最強の英雄と言っていいと思うんですけども、その人がですね、唯一勝てなかったのがこの息吹の山の神です。というか、この息吹の山の神に殺されたと言っても過言ではないんですね。大和から東の方に大和たけるが討伐に行きまして、大和に帰ってくる途中、この息吹を通ろうとしたんですね。で、ここには恐ろしい息吹の神が、荒ぶる神がいるというのは知っていたんですけれども、自分はそれを討伐できるだろうということで、ずんずん登っていったわけです。で、そしたらですね、山の途中に一頭の白い大きなイノシシがいまして、これは神の化身だと、お使いだというふうに、大和だけは悟ったわけですね。でも、ただのお使いだから大したことないだろうと思って、そのイノシシをまたごうとしたら、実はそれ神の化身ではなくて神様そのものだったわけです。で、自分またがれた神様、息吹の神は怒って、氷粒手を大和たけるにぶつけまして、もう大和たけるはもうヘロヘロになってしまったんですね。で、もうそこで致命傷を大和たけるは負ってしまいます。で、東側からですね、関ヶ原になりますけど、向こう側は関ヶ原側からこちらに抜けることはできなくって、大和たけるは関ヶ原側に引き返して、岐阜から三重の方を渡って、大和、今の奈良県に戻ろうとしたところ、その傷が元で、大和に帰ることができずに途中で三重県で亡くなっています。なので、それだけ荒ぶる神だったわけですね。で、もう一つ恐ろしいエピソードがありまして、ここ今米原市ですけども、北の長浜市に金楠岳という山があります。そこも滋賀県第2位の山なんですけれども、そこには浅井姫の御事という神様が住んでいました。で、この息吹の山の息吹の神と性比べをしたんですね。ちなみにその浅井姫の御事は息吹の山の神の姪っ子にあたるんですけれども、性比べをしたらですね、浅井姫の御事、この金楠岳の方が高かったんですね、背が。で、それに怒り出した息吹の神が、自分の名であるにもかかわらず、首を切り落としました。で、ゴロンゴロンと首が転がって、ぼちゃんと、琵琶湖に、落ちたのが今の竹生島です。なので、1番息吹、2番金楠岳に今なってるわけです。そういった荒ぶる神、だったわけですね。みんなが恐れる荒ぶる神です。滋賀県最高峰ということもあって、早い時期から雪が積もっていて、この辺豪雪地帯ですけれども、そういう厳しい環境に住まう強い神様だったわけです。そういった伝承がたくさんある神様ですので、ここに皆さんをお連れしたいなと思って来たわけです。で、それをかたどったであろうと今考えられているお像をこれから見に行こうということです。はい、ではお寺の方、
はい、みんなで急な山を登り、これより総知事でお話を伺います。
お寺の歴史なんかご説明をいただきました。実は先ほども少し息吹山怖い神様がいるよというふうに申し上げたんで、皆さんちょっと脅かしましたけれども、実はご住職からもありましたように、草花非常に豊かな地域で、実はこの怖い山、神様が住む山でもあるんですけれども、実は薬草がよく取れる場所、皆さんもさっき毒ダミ茶いただきましたけれども、薬草園が古くから開発された場所だったんですね。 あの織田信長なんかもここにあの薬草園を作るようにというような命令を発していることもありまして、あの怖い厳しい環境に住む怖い神様がいるんですけれども、まあ、人を助ける薬草なんかもたくさん取れる地域ということなんですね。で、まあ、少しご住職からもあのお話ありましたけども、2体の毘沙門天さんがお祭りをされています。で、あの毘沙門天さんというのはですね、この手に持っているこの塔、あのストゥーパーですね、あのちっちゃい塔を持ってるんですね、まあ、これが毘沙門天さんのシンボルです。まあ、毘沙門天あの塔を持ってるこういったあの鎧を着た姿の仏さんを見たら、あ、毘沙門天さんかなと思っていただいて、いいです。で、よくある毘沙門天さんの姿というのが左側の姿なんですね。 あちら、まあ、普通にパッと見たら毘沙門天さんっていうふうに、まあ、あの詳しい方なんかはすぐ分かると思います。あのちょっとこう装飾的な鎧を着ていて、まあ、普通に口は閉じていて、塔を持っていると。で、邪気を踏んでいる、まあ、魔の邪気風ですね、邪気を踏んでいるというお姿がよくある毘沙門天さんなんですけれども、本来ご本尊だったその右側の現在毘沙門天さんと呼び習わされているお像というのが非常に珍しいお姿なんですね。まず何が珍しいかと言いますと、口を開けて、まあ、怒号大声を発しているような姿なんですね。口を大きく開けていると思います。ああいったお姿の毘沙門天さんというのは日本に探してもあんまりないんですね。非常に珍しいお姿です。で、もう一つは、兜をかぶっていますけれども、兜の横からこう なんて言うんでしょう、布みたいなのが垂れていて肩にかかっていますよね。こちらも非常に珍しいお姿です。まあ、あの兜から垂れているものが何なのかというのはいまいちわからないんですけれども、まあ、もしまだ色が残ってたりすれば、あのその色が塗ってあったりすればまたちょっと分かったかもしれないんですけれども、ちょっと何なのかはよくわからないということと、あと非常にこうなんて言うんでしょうか、すっきりとした装飾性のほとんどない鎧を着込んでいます。こういうのも普通の毘沙門天さんにはあんまりないお姿なんですね。で、現状邪気の上に立っていないんですね。まあ、こちらも、まあ、毘沙門天さんとしては非常に、例外的なんですね。まあ、そういったところから、あ、このお像はですね、まあ、ただの毘沙門天さんじゃないと言いますか、ちょっと違う性格がつけられているんじゃないかということで、まあ、さっきもご住職少しおっしゃられたように、息吹の神を表しているんじゃないかというふうに考えられるようになりました。で、まあ、あの先ほど申しましたように、息吹の神というのは非常に強い霊力を持った荒ぶる神です。あの、まあ、大和尊に対してもそうでしたけれども、その山自体がたくさんの雪を降らせて、まあ、風雪を起こす山です。そういう性格上からも、あの表情ですね、非常に大きく口を開けて、まあ、大声を発している何かこう叫ぶようなお姿ですね、を表しているんじゃないかなというふうに考えられています。で、日本の神様というのはそもそも目に見えないものでした。まあ、山であったり、それが木であったり、水であったり、空気であったり、火であったり、まあ、そういった自然信仰から生まれてきた神様です。息吹の神も山の神様ですので、まあ、山という存在自体はあるんですけれども、それの具体的なお姿というのは見えないわけですね。で、なので、ずっと日本というのはその日本古来の神様には姿がなかったんですけれども、日本に仏教が入ってきた時にですね、仏教は神様をの姿をお作りになります。仏像ですね。で、みんなでそれを拝むという風習がありましたけれども、古来日本にはそういう風習はなかったわけですね。何かこう形を作ってそれを拝むというのはなかったわけですね。まあ、山を拝んだり大木を拝んだりしたわけです。でも仏教が入ってきたことによる、まあ、いわゆる偶像崇拝というものですね、 そういうのが入ってきた時に、神仏集合といって仏教と 神道というか、まあ、神様の信仰というのがこうくっついたわけです。で、そうなった時にじゃあ神様にも何かお姿を与えて作っていこうという機運が、まあ、奈良時代ぐらいから高まるようになって、そこから、まあ、いわゆる神像、神様のお像というのが作られるようになったわけですね。なので実は仏教がなければ神像というのは日本にはおそらくなかったんですね。仏教が入ってきたから仏教の、まあ、真似をしてといいますか、神像を作るようになったわけです。で、まあ、こちらの伊吹の神も、まあ、毘沙門天さんに近い姿を借りて、作られたんじゃないかというふうに考えられています。まあ、ただ全くもって毘沙門天さんと同じ形にしてしまうと見分けがつかなくなってしまいますので、やはりこういったちょっと普通とは違うぞというような仏さんを見るとですね、これもしかしたら神様の姿を表している可能性もあるなというふうに、まあ、我々なんかは考えるわけです。特にお地蔵さんってお坊さんの姿をしてますよね。普通の頭を剃って、普通の、まあ、仏さんとはちょっと違う姿、普通の人間の姿といいますかもしていると思うんですけれども、そのお地蔵さんの姿というのは僧侶の姿で、神様というのは、仏教が神道をこう吸収していく中でですね、神様が仏教に帰依するというような考え方が生まれるんですね。そうすると仏教に帰依する人っていうのはお坊さんです。なので神様をお坊さんの姿として作ることがよく起こるようになりました。例えばよく八幡神社とかありますよね。八幡神というのはお姿を表されるときお坊さんの姿で表されます。創業八幡神と言います。宋の形の八幡神。なので古いお地蔵さんっていうのは、あ、これもしかしたら神様かなっていうのがたまにあるんですね。ちょっと普通お地蔵さんなんですけれども、ちょっとだけ違った部分があったりとかするお像っていうのは神様の可能性が出てくるんですけれども、でこちらの お像、まあ、もしこれが伊吹の神を表しているお像の一つだとすると、まあ、非常に珍しい天武行の神様の姿ということになります。天武行というのはこうやって武装した姿の方、お姿、まあ、もうちょっと広く狭めて言うとこう新将行と、神様に将軍の将と書いて新将行のお姿の神様ということになって、非常に珍しいお姿なんですね。もうほとんど、日本には例がないんじゃないかなというふうに思います。まあ、まだこのお像が伊吹の神をそのものを表したものであるという確証はもちろんまだないんですけれども、もしそうだとしたら非常に古くて、珍しいお像ということができると思います。で神像というのは現在では大体ほとんどが神社にもちろんあるものです。で神社というのは基本的にはお姿を、神様のお姿を見せることはありませんので、神像というのを見にする機会というのはあまりないかと思います。まあ、それでも最近の展覧会やなんかで、まあ、神社さんのご協力もあってご神像が展覧会なんかで出ること機会というのはあるんですけれども、普通お寺さんに行くとこのように見せてくださいと頼むと見せていただけることはあると思うんですけども、おそらく神社に行ってですね、社の扉を開けて心臓を見せてくださいと言ったらバカ野郎と呼ばれるんじゃないかなと思いますけれども、本来は心臓が作られていたとしても、それを人々に回避をして見せるという風習は日本ではありませんけれども、まあ、こちらお寺さんにお祭りされている心臓であった可能性のある仏さんということで、お見せいただくことができる非常に貴重なお像というふうに思いますので、まあ、これを機にぜひ見ていただいて、たらいいなと思います。本当に強い大和たけるでさえも勝てなかった伊吹の神だなというふうに見ていただいて、で今日お帰りの際にですね、伊吹山も目の前にドーンと見えますので、私はいつも伊吹山を見るたんびに非常に恐れというんですかね、まあ、そういう気分になるんですけども、非常にこう何と言うんでしょう、まあ、ちょっと俗な言い方ですけども、ごっつい山なんですね。こう富士山みたいにスーッと綺麗な形ではなくて、本当に岩の塊のような非常に迫力のある山の姿ですので、ああ確かに強い神様が住まう山 なんだなというふうにいつも思いながら見ているんですけれども、この像を見る時もやはりその、強い神様をどうやって仏教の神様というか仏様の姿を借りて表そうかというのを作り手は考えて、これを作っていったのかなというふうにいつも思うわけです。
はい、ね、ツアーも無事終わりまして、ちょっと参加者の方に一言頂戴したいと思います。
はい、そうですね。帰りのバスの中でアンケート回していただいて、うん、そうやね、まあまあですかねみたいな丸して、ありがとうございました言うてからジーンと、今日はすごかったん違うって思いました。あまりにもなんていうかオリジナリティというかありすぎて、人も少なかったんですごいとこ行ったっていう気はなくさらっと行ってきたのに、時間経ってきて、いや、 やっぱりすごかったとびっくりしてます。
ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
さて、盛りだくさんで終了したバスツアー、和住学芸員の説明を聞いて拝観するとより一層理解が深まったり、仏教美術に興味を持つきっかけになったのではないでしょうか。来週は和住さんより仏教美術についてお話をお伺いしてリポートしたいと思います。社会福祉法人グローの鈴村理恵でした。
さて、そろそろお別れの時間です。和住さんと巡る、滋賀県湖北の、神と仏の、不思議なツアー、音声でお届けしました。臨場感皆さんに伝わっていたらなというふうに思います。特に和住さんの説明の中で非常に関心深かったのがですね、東近江市の石堂寺、まさに石の塔が、数万あるわけですけども、その石の塔が同じような石の塔が繰り返し繰り返し作られてきた背景というものと、アール・ブルットの作家の一つの同じ造形を繰り返し必要にこう作っていくような感じというものの、その似ている件、類似した点を、語っていただきつつも、それが一人のアルブルト作家で一方ありながら、一方こちらの、石堂寺の方は本当に人類のこう積み重ねの営みというか、いろんな方が言うならば参加してですね、それでその繰り返しの石の塔っていう風な造形物が歴史を重ねて生まれていったと、そういうこうアルブルトから見た視点でこういったこう仏教や神道の美術っていうのを語ると非常に面白い見え方ができるなというふうに感じました。来週はこういったお話も含めてですね、ツアー後に和住さんに改めて鈴村さんがインタビューした、その様子をお届けしたいなと思います。ということで、来週も引き続き滋賀県立近代美術館の和住康介さんとともにお届けしたいなというふうに思います。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。